んが今現在どんなビジネスをされているか、はい、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、治療院、いわゆる接骨院とか整骨院、整体院向けの集客のコンサルをしております。で特にその新規の集客のためにチラシのライティングをしたり、あとはランディングページのライティングをするっていうのをお手伝いをしています。
大体そのビジネスはどれぐらいやってらっしゃいますか。
ですね、2014年に立ち上げたので今3期目が終わりまして、3年半ぐらいやってます。
3年半ですね、はい、その前はまた別のことをやってらっしゃったんですか。
はい、そうですね、一番最初は学生、大学卒業直前にテレアポの代行するっていう事業を自分で始めて、はい、それは3年も経ず廃業して、うんうんうん、でその後は製薬会社で MR として、
はい、
製薬会社の営業部隊として、はい、仕事をしました。
製薬会社の MR というのは、はい、いわゆる会社員ということですか。
そうですね、はい、サラリーマン。
サラリーマン、
はい、
でそこから整骨院とか治療整体向けのコンサルタントとして独立されたということですかね。
はい、
はい、分かりました。で本日は、まあ、その井野さんに、
はい、
ちょっとお話をお伺いしたいのがありまして、はい、というのも井野さんはザ・レスポンスのテンプレート習得コース、はい、こちらの、バージョン1のものにご参加を過去にしていただいて、はい、でつい先日新しくなった最新のバージョン3、はい、こちらにも、ご参加いただいたということで、はい、まあ、その新しくなったバージョン3のテンプレート習得コースについてちょっとお話を伺いたいなと思ってお招きしましたというところです。はいはい、じゃあまずもう率直にお聞きしたいんですが、はい、バージョン3に参加して、はい、なんかそれによってどんな成果が出ましたか。
そうですね、一番大きなところですと、その先ほど言ったように僕チラシ、お客さんのチラシを作ったりすることがあるんですけど、はい、まあ、最初反応が取れてたけど、もう使ううちに反応が取れなくなったチラシとかも結構あったんですが、うん、同じエリアで何回も使ってたりすると、うん、で反応が取れなくて、まあ、どうしようかなっていう時に、うん、テンプレート習得コースで学んだこうアイデアとか試したら、うん、全く新しいアイデアでチラシを作ることができて、反応がこう2倍ぐらい、うん、はい、増やすことができたり、あとは、うん、ですね、ここは、スワイプファイルが新しいものがあったっていうわけではなくて、結構そのオファーの作り方をバージョン3でこう西野さんが教えてくれたんですけど、うんうん、結構その僕理解してるつもりで、うん、実際は実践してなかった、うん、そのオファーの考え方とかがあって、うん、そう、具体的にはその特典をつけるっていうアイデアだったんですけど、うんうん、はい、なんか新しいものを作ったっていうよりも本当にオファーの見せ方だけ変えたっていうだけですごい反応が出るようになったんですね。
あ、じゃあセールス、いわゆるセールスコピーの部分は、はい、
ほとんど変えず、
はい、オファーを変えた、
はい、
特典を増やした、
ね、そうですね、特典を、はい、
そこの部分は、なんでしょう、今でもそのバージョン1の時は、はい、だからバージョン3になってその何ですか、得点を変える増やすっていうところをこう学んだってことなんですか。
そうですね、なるほど、多分そのバージョン1の時にもこう聞いていたかとは思うんですけど、うん、もっとすごい分かりやすくお話をしてくれたので、うん、自分のビジネスにすごいこうつながりやすくピンときて試そうって思えたっていう感じです。
具体的にどういうふうにその分かりやすい説明っていうのはどういう、
まあ、オファーっていうのはもう3つ の要素で構成されてるっていう話で、はい、僕もそのオファー、まあ、オファーを魅力的に作った方がいいっていうのは知ってはいたんですけど、うん、その3つの要素で構成されてるっていう話は結構抜けていたので、はい、具体的にその価格、特典と保証、この3つで、それぞれどんな魅力的なものをこう提供できるか考えることがすごく大事だっていう話を教えてもらったので、すごくこう腑に落ちたっていうか考えやすくなりましたね。
あ、なるほど、そうか。今でもそのオファーを良くした方がいい、強くした方がいいっていうのは概念としては知ってたけど、はい、
そうですね、
それをこう考えやすくなった、まあ、はい、こう自分のデータに落とし込みやすくなったみたいな、そんな感じがあるんですね。はい、
そうですね。
あ、なるほど、なるほ
ど。なのでそのチラシとかをやるときもこう価格をこうこねくり回すというか、うん、こうどう見せ方をどうしようかとか考えていたんですけど、うん、そのオファーってそうか3つなんだっていうのを教えてもらったので、うん、価格だけで勝負するんじゃなくて、その特典や保証でも差別化するように、うん、まあ、作ればいいんだなっていうのを理解できたので、うん、実際試したらそれですぐ成果が、うん、はい、
そうか。じゃあここはじゃあその スワイプファイルとかっていう部分ではなくて、はい、そのオファーのところでその成果だっていう
ですね。そうですね、はい、あの結構そのマーケット的に、うん、マーケットに比べると結構高い金額で、うんうん、その整骨院を自費 の、うん、あのメニューで始めたっていう方がいて、はい、あのあんまり割引とかをせずに、うん、その高い金額で、うん、集客をしたいっていう方がいたんですけども、うん、それも結構強いオファーが作れなくて大変だったりしたんですけど、うん、そこでもあの習得コース、テンプレートのコースで学んだこう誠実レターのアイデアとかを、うん、あの教えてもらって、もうそれをまさに高額だけどそれを誠実に伝えるっていうことで、うん、すごい反応が実際には普通のチラシよりも 1.5 倍ぐらいの反応で、しかもすごい来てくれる患者さんの質も良かったので、リピート率も普通に集客した場合よりも2倍ぐらい良くて、めちゃくちゃその集客も売上につなげることもあのしやすくなったっていうような、はい、成果を得ることができました。
なるほど。
これは本当にもう完全にスワイプ の、 あのものなんですけど、特にその誠実レターですね、その自分の商品とかサービスの欠点をもう認めて、それを前面に伝えて、まあ、誠実に伝えるっていう、あのアイデアのスワイプだったんですけども、それがあの、まあ、その話を聞いた時もすごい、まあ、高額っていうのがある種欠点だと思ったので、うん、それをすごい結びつけて、うん、あのチラシに活かせるなと思って、うん、はい、活用してみたところ、実際すごいいい患者さんが反応してくれるようなチラシが作れました、うん、
そのじゃバージョン3を受けるまでは、はい、そういう誠実レターを使おうっていうような、ふうにはお考えにならなかった、
うん、わ考え、そうですね、一切そんなもうひらめきもしなかったです、
うん、でその頃はじゃあそのレターをなんか変えコピーを変えようとか、はい、そういうふうにはお考えにはなっているわけ
ですね。そうですね、あの考えてなかったです。そのレイアウトを変えたり、うん、まあ、各コピーの内容を変えたり、うん、さっき言ったようにこうオファーをちょっと工夫したりとかは、うん、あとヘッドラインを変えたりとかはあったんですけど、うん、そもそも全く新しいアイデアで作り直すっていうのは全然思い浮かばなかったので、う
ん、なるほど。
でもそれは参加することによって、あの、うん、こういう自分のお客さんこういう特性があるんだからこのアイデア絶対使えるじゃんと思って、なのである種、まあ、なんだろう、店舗集客というか治療院業界では、うん、もうほぼ使われたことがないだろうなみたいなアイデアで、はい、試すことができました。
じゃあもう完全に今までではなかったものがバージョン3を受けたことで新しいものを作れた、
ね、そうですね。
で、で結果的にはその、ですよね、成果率も 1.5 倍になって、はい、リピート率、いいお客さん来てくれたので、リピート率も2倍になったっていうことですよね。はい、
そうですね。
なるほど、なるほど。じゃあ今のその2つ目のその成功例の話なんですが、はい、まあ、誠実レター、高額のサービス、高額の治療院さんの集客で誠実レターを使われたってことなんですけど、
はい、
多分誠実レターってバージョン1にもスワイプとしてあったんじゃないかなと思うんですね。多分バージョン3になって初めてこうなんですか、入ったスワイプじゃないんじゃないかなと
思うんですけど。はいはいはいはい。
どうですか、両方にもありましたよ、
ね、そうですね、バージョン1にも確かにありました、うん、誠実レターは
なんだけど、なんですか、今回はそのバージョン3を受けたことによってそれを使えるようになったっていうことですか、
ね、うん、そうですね。
それはどういうそこなんか違いといいますか、
なんかすごいバージョン3だとすごい見つけやすいんですよね、スワイプが。そのこういう時はこのアイデアを使ってこのスワイプを使うみたいなのが示されているので、確かにバージョン1の時にもあったんですけど、本当にもうめちゃくちゃある選択肢の中から、うん、結構自分で見つけ、自分で時間をかけて見つけて出さなければいけないっていうのがあって、もちろんそのたくさんスワイプがあるので、うん、アイデアを見つけることはできるんですけど、うん、バージョン3の方がある種こう限定されてるので、うん、こういう時はもうこれ使った方がいいっていうのが指し示されてるので、めちゃくちゃ自分の状況に適したアイデア、スワイプを見つけやすいっていう、うん、はい。
具体的にじゃあこの高額の治療院さんの収益の場合には、はい、うん、まずどういうふうにこう探されたの、探したというか、
そうですね、どっちかというと探そうとしたというよりも、その講座の中で、まあ、誠実レターは、うん、あのこういう時に使えるって話をした時に、うん、あ、まさにその僕のお客さんでその、まあ、高額っていうことがネックになってるお客さんがいるなって思ったので、そのネックなことを今までは隠そうとしてたんですけど、うん、まあ、ネックだからこそそれをレターの、うん、のネタというか、うん、あの種にすることができるっていう話だったので、うん、じゃあそれ使ってみ、うん、見たら面白いんじゃないかっていう形で、あ、 講座の中で、はい、すごい思いついたというか。
じゃああれですね、高額なのを隠さないで、はい、かけるレターはどれだって探したわけじゃなくて、
はい、
高額な治療院さんがクライアントだなと、はい、って井野さん思ってて、はい、片方でその講座の中で、うん、高額なとか、まあ、そういう弱点を逆にそれを表に出して、はい、まあ、誠実に素直に正直に言って、はい、やるレターがある、スワイプがあるっていうアイデアを聞いて、それがそこの瞬間にこう
バチッとなったり、そうですね、
ですかね。
なんかそういう意味でなんかこう潜在的にこう課題を自分が抱えて いても、なんかそれをまあ講座に参加したり、そのスワップファイルを眺めているとこう勝手にこうバチッとこうつながるというか、その課題を持って探そうっていう姿勢じゃなくても、自然とこう、あ、これ使えるなみたいなアイデアが、あの、思いつきやすい、ひらめきやすいです。
それはじゃあそのバージョン1で起きなかったこと、
ね、そうですね。
でそういった意味で結構それは新しい部分というかバージョン3、うん、だからこそ得られるような
そうですね。
いうですかね、うん、なるほどなるほど。でちょっとあの一部かあの被るところもあるかもしれないんですけど、はい、あの具体的にですね、はい、バージョン1と比べてバージョン3がどこが良くなったとかっていうのがあって、
そうですね、良くなった点としては一番はそのレターを作るまでの時間がすごい早くなったっていうのが、はい、でなんで早くなったかっていうと、まあ、さっきとちょっと重複する部分あるんですが、あのこうスワイプがアイデアごとに分かれているので、こういう時はこのスワイプ、こういう背景があったらこのスワイプが使いやすい、こういう素材があったらこのアイデアを使おうっていうのがもう整理されているので、さっきも言ったようにこう潜在的にこうなんか課題があってもすぐこう結びつきやすいっていうのがすごい、はい、大きな違いかな、よくすごく良くなった点だと思います。
なんか具体的には、まあ、先ほどその、弱点がある場合にはこういうのを使うみたいなのがあったんですが、他になんか具体的になんか実際に使ったものとか、それによって簡単に見つけることができたものってあったりしますか？
そうですね、簡単に見つけれたのは、あとは、こう既存客へのお願いレターとかですかね。あの単純にこうがっつりコピーを作るっていうよりも、まあ、こうお願いをするっていう姿勢で作るときとか、そういう背景があるときにはそのスワイプが使いやすかったり、はい、
それも何て言うんですかね、その、それもチラシですか、それ使う、
それもそうですね、まあ、チラシというか DM ですかね、お客さんの、
はい、お客さんの DM を作るときに別にそういうお願いをするようなやつを探した、
は
い、
わけではなく
て、はい、どのお客さんですかね。
それも、整骨院
の、はい、まあ、なんか DM を送りたい、まあ、どないで送ろうかなみたいな、ざっくりそんな風に思ってる時にこう見た感じですか、
ね、そうですね、その時も、まあ、DM が送りたいっていうことも別に考えているわけではなくて、なんかあの新しい治療技術を学んでくるっていう先生がいたんですよ、うん、はい、でその時にあのスワイプで紹介されてたのが確か美容室かどっかかの従業員の方がなんかデビューするので、スタイリストデビューするのでなんか金額割り引いて受けてみてくださいみたいなお願いレターあったじゃないですか。でそれもちょっとリンクするなと思って、新しい技術なのでその技術をまあ試すというか、初めてこう実践の場でやるのでっていう状況が一緒だったので、じゃあそれをお願いレターに使えるんじゃないかなと思って、あの単純に新しい治療できましたっていうキャンペーンでも良かったとは思うんですけど、うん、そのお願いレターにすることによってもっとこう反響があったというか、うんうん、はい、
なるほど、 そうか、それもだからあれですよね、バージョン1でも多分それもあったと思うんですよ、
あったと思うんですけど、
多分それが、まあ、あるにはあったけれども、はい、なかなか探すのに難しい、
そうですね、
そもそも探そうと思わないと、
そう、そうですね、
目的を持って探そうと思わないと多分難しかったんでしょうね、はい、うん、そこがこう何ですか、よりこう結びつきやすくなった、
うん、そうですね。
なんか感覚的にはどれぐらいのこう短縮ぐらいな感じですか、ね、
感覚的には本当アイデアを見つけるっていう点で言うと、うん、3倍以上ぐらいには早くなってると思います。
3倍ってことは時間としては、
はい、もう3分の 1、はい、
ってことですよね、うんうん
うん、そうですね、うん、今まで半日ぐらいかけてたとしても、うん、もっと1時間とかぐらいで 1、2時間ぐらいで、はい、あと思ったのがその前の段前 の, そのバージョン3学ぶ前だと、うん、自分でアイデア選んで書いてるものの、うん、このアイデアで本当にいいのかなみたいな迷いがあったりするんですよね、うん、だからそのライティングにもこう迷いが出ながら、うん、そこも時間がかかっちゃったりするんですけど、うん、バージョン3でもこの背景があったらもうこれがいいんだっていうのを示されるので、うん、もうある意味迷いなく、うん、もうこれなんだからこれで もうやってみるべきだみたいな感じでもう集中して書けるっていうのも、
うんうんうん、あそうなんですね、はい、じゃあアイデアを見つけるスピードも速くなるしその迷いも
迷いもなくなって、はい、
じゃあなんかこうよりこう何ですかね、すっきりしてこう、
そうですね、
書き始めて、
はい、
みたいな感じですかね。まあそんな風にバージョン3を受けた後は、はい、まあアイデアを見つけるスピードも速くなって、うん、まあ結果的にレターを書く時間が短くなった、速くなったってことなんですが、はい、まあそれによって具体的にどういう変化がきました、はい？
そうですね。一番大きな変化はその自分のサービスのプロモーションの回数を増やすことができるようになったっていう点なんですけど、その僕さっきまあ、クライアントのチラシで、すごい成果が出たっていう話をしたんですけど、そのクライアントさんのチラシとかライティングする以外にも自分のサービスもプロモーションしていて、例えばセミナーを集客するときにランディングページを作ったりとか、あとはコンサル以外にもいろんなこうコンテンツ動画サービスとかあったりするんですけど、それをまあ定期的に自分の持ってるメルマガで販売とかすることがあったんですね。でそのためにリストブランディングコースにも参加してメルマガをこう毎日書くようにしていたんですけど、メルマガ書いてるけど全然セールスしないみたいな時もあったんですよ。結構そのライティングをするのに時間を、レターを作るのに結構時間がかかってしまってるので、これまではなのでそのメルマガ送ってるけど全然プロモーションができなかったっていう状態から、レターのアイデアを見つけてライティングを完成させるっていうサイクルを早めることができるようになったので、プロモーションの回数が増やすことができましたし、それによって結果的に売り上げを今までよりもっと上げれるようになりました。
なるほど、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、はい、まあ、これご覧になられている方は過去のバージョン1とかバージョン2のテンプレート習得コースを受けられた方なんですが、
はい、
どんな人はもう一度この新しい最新のバージョン3に参加した方がいいかなと思われますか？
そうですね、特にこうバージョン3だと本当にアイデアを見つけやすく、アイデアからこうスワイプを見つけやすくなっているので、めちゃくちゃ書きやすくなっていると思うんですよね。なのですごい上級者の方でもいいですし、まだまだこうライティングをたくさんできてない初心者の方にもすごく、レターを作る手助けになる、はい、講座だと思います。あとは僕みたいにメルマガとか運用してたりリストを持ってるのに思うようにこうプロモーションができてないっていう人、もっとレターを作ってプロモーションの頻度を増やしたいっていう人は、本当にレターアイデアを見つけて書くまでのスピードを短縮できるので、絶対プロモーション回数を増やせるので、すごくいい講座だと思います。
はい、では本日は、テンプレート習得コースの、まあ、過去のバージョン1にご参加されて、で、最新のバージョン3にもご参加いただいた飯野さんをお招きしてお話を伺いました。飯野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。